んこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
はい、今週の日経平均は4勝1敗でしたね。
そうですね、
今日もね、高い場面なんかがあったんで、はい、5日間全部勝てるのかなと思ったら、でも後半全然やっぱり売り物の方が先行しちゃいましたね。
5番そうですね、
今ちょっと動きが早いですよね、はい、2万3000円になって、あれ上がるのかなと思ったら、なんか急にもうトントントントンと2万2000円まで1000円下がってしまって、それで今週は全部前半からずっと上げて、そして金曜日は下げてしまったというような状況ですけれども、はい、非常にこれね、上がったり下がったりっていうののこの転換が早いというような状況で、うん、一体市場に何が起こってるのか、まあ、このあたりについてもう今日は株式市場の専門家の方をお迎えしておりますんでね、私も楽しみにしてるんですけどね。
そうですね、今日はメジャー SQ ということで、はい、SQ の日ですので、はい、方ゲストにご登場いただきます。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて鎌田さん、はい、来週はイベント目白押しですけれども、
基本的にはやっぱりですね、はい、これ大きいイベントはやはり僕、金融政策決定会合になると思います。これアメリカですね、はい、その FOMC の結果、これで今はですね、15人のメンバーのうち、年末の金利水準の見通しというのが、15人のメンバーの見通しが出てくるっていうのが一番のポイントになると思うんですね、はい、0.25% の利上げというのはそんなにインパクトはないと思います。マーケットインパクトは15人のメンバーが今年の末に FF レートで何パーセントを予想しているかというような、そこの水準が3ヶ月前の段階だと、その15人のうち6人が年間3回利上げ、そして同じ6人が年間で4回利上げ、でも、その残る3人のうち2人が、利上げに対して消極的、1人がもっと利上げというようなところだったんで、そのバランスをとって、今のコンセンサスとしては、3回年間で3回の利上げというのが FOMC における考え方という形になってるんですね、
はい、
でただ今年間で3回利上げっていうふうに考えてる人が6人対、4回も6人ですから、1人この上の方に4回利上げに移ると、これ FOMC のコンセンサスが年間4回利上げに変わります、はい、そうするとそれを伝えるメディアの報道も、利上げ回数増加というような結構大きな見出しが捉えられることになります、
はい。
で、これはですね、今ちょっとね、市場の関係者の方に聞いてみると、いやー3回にとどまって3ヶ月前と同じになるんじゃないのという声が一般的なんですけれども、でもこれ4回になった場合ですね、これ長期金利がもう1回上げに転じる、今 3% ちょっと割ったところですけど、上げるというような展開になるということもありえます、
うん、
で、世界の株式市場っていうのはアメリカの金利が上がってそれを警戒するけど、企業収益や経済状況が良いのでそれを克服して上がる、だからナスダック総合指数がまだ高値を取ってるっていう動きにつながってると思うんですよね、
はい、
今はその金利と業績のバランスにおいて、業績が勝つ段階で株価が上がり、金利上昇を警戒する状況で株価が下がりという繰り返しのように僕は思ってるんですけれどもね、
はい、
ちょっとそれで来週その FOMC の結果次第では今度はまた金利上昇を警戒する段階に入るとかというような、そんな考え方もあった方がいいかなと思ってるんですが、でも結果が分かってない段階での今予想ということで、ちょっととどめておいてくださいませ。
はい、その金利は今年 3% 超えありましたけれど、今その下の近辺での揉み合いとなっていますもんね、はい、金利動向も気になるところですが、この後は本日のゲストの方をお招きします。 本日のゲストの方は荒野博さんです。荒野さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
荒野さん、教えてください。あの、冒頭でも申し上げたんですけどね、なんか2万3000円になったと思ったら、なんかすごい短い時間に2万2000円割れっていうものが訪れて、あれこれ下値を探るのかなと思ったら、また今週月火水木とスルスルスルと上がったりということで、ちょっとなんかマーケットに乗れないんですけどね。僕、
あの、株価が高値つけた日が5月21日じゃないですか、はい、あの日円が111円39銭つけました、はい、で5月30日に、安値つけましたよね、
はい、
瞬間2万2000割り込んで、
はい、
あの時は108円11銭まで円高が進みました、で、おととい110円に戻ってきたんで、まあ2万3000円に近づいた、はい、もうそれだけで多分説明できちゃう。
為替は大きいんですか。そうそうそう、はい、
ね、今ご説明あったように、来週ってビッグイベントがあるわけじゃないですか。で、その、鎌田さんおっしゃったように、その、FRB の見通しが、あと2回なのか、6月終わってあと1回なのか、これが微妙ですよね。
はいはい、
それから、もし、アメリカがもしあと2回ってことになると、ECB なんか声明文変えるかもわかんないですよね。あ、
その直後に発表されますね。
トランプさん、その米朝首脳会談は多分為替にそう影響はないと思うんですけど、そうするとアメリカとヨーロッパでもしかしたら110円111円というのはあるんではないかという期待感がどっかにあるんですね、
はいはいはい、
で、水曜日木曜日ってちょっと110円やってみたと。だから110円乗ると日本株景色変わるんですよ。で、あの、いつも僕言うんですが、1月23日24,120円つけたじゃないですか、うん、で、そっから実は円高株安に変わったんですね、で、円高そのものは1月8日ぐらいからずっと続いてたんですよ、で、なんでここで変わったかって言ったら、ドル円が110円を1月24日に割り込んだんです、うん、そこから104円まで行くわけですけど、そうすると110円が重要なポイントですよと、うん、で、じゃあその割り込むまでの1月23日までの日経平均いくらにいたかって言ったら2万3000台の後半にいたわけですから、
ね、上の方にい
たんですね。だから110円乗せて111円110円の動きが出れば2万3000挑戦あるいは2万3000固めも可能ですと、うん、それが今週ちょっと動きとして出た。ただやっぱりあの、みんなの総意でやってるわけじゃないんで、なかなかその上値は重い、うん、で、そうするともう金曜日だから、あ、来週こんなにあるんだから少し手を透かそうということで、まあ、SQ も決まったし、はい、というような今日の金曜日の午後ですよね。
そこでね、
頭が重いという状況で、まだ
そこで来週に入っていくんですけれどもね、どんなことを考えながら対応すればいいでしょうかね。
あの、今週の初めぐらい基本的には62線、これ3ヶ月線なんですけど、はい、これが下値支持線で、うん、上は多分20日線1ヶ月で抑えられるだろう、はい、ところが昨日抜いてきたんですよ、
はい、
で、20日線ちょうど今2万2600円台だから、まあ、今日の終値とそう離れてはいないんですけど、そうするとこれ抜いてさらに上に行くにはやっぱもう110円の助けがない限りは、
為替相場のドル円相場の、
はい、で、4月の初めから5月の18日の週までなぜ株が上がったかというと、円安で海外勢が7週連続買い越して最低の買い残も8週連続で積み上がった、
はい、
だからこの組み合わせなんですよ、うん、で、この組み合わせが今崩れちゃってるわけですね、はい、円安が少し戻ってきてますけど、そうするとこの組み合わせじゃない限り一昨年から日本株上がったことないんですよ。
あ、円安と海外投資家
の連続買い越し、この組み合わせしか上がったことない。そうすると2万3000円2万3500円って簡単に言う人はマーケット分かってない。え、海外勢買ってくるのか、うん、7週買い越して止まったばっかりですよ、うん、また買ってくるとは思えないじゃないですか、そうすると何が必要かあったら110円111円なんですよ。円安になれば海外勢が、あ、やっぱり日本株買わなきゃダメだって出てくる可能性があるんですね、と、来週はその金融政策決定会合でドル円がどう動くか、うん、もうそれだけに仕事、110円超えられなかったら、また2万2500円下回るような動きですよ、ね、
なるほど、
110円に乗っけてくれればまた株価に勢いが戻ってくると、
乗って維持するようなパターンですね。だからもう110円割らない、
110円から特に112円とかにチャレンジしなくても乗せて110円台で乗せて、もうなんかあんまり割らないなっていうような状況になるといいんでしょうか。
全くそうです。110円を切らないなって言ったら、うん、黙ってたって112円行くんですよ。110円、要するにドル売っても110円割らないってことになれば、売ってもダメなら買うんですよ、マーケットで。110円割らないってことが大事ね。
なるほど。うん、あ、で、FOMC ついでにぜひ教えてほしいんですけど、それで、アメリカの金利が上がった時っていうのは、マーケット、株式市場は、アメリカの株式市場はどう捉えますか？
マイナスです。
あ、マイナスになるんですか？
結局ですね、今まで6回利上げしてるじゃないですか。
はい。
今までは利上げに向かって、ドル高、円安、日本株高値なんです。ところが3月は初めて、日本株安値つけたじゃないですか、
はい、
円が104円台63銭つけたじゃないですか、初めてなんですよ、とこれなぜかって言ったら、去年の年末だったら10年債ってまだ 2.4 だったんです。2年債 1.9、
はい、
それが 2.53% 乗ってきたわけですよ。だからここからおそらくですね、許容範囲を超える金利上昇になってしまう。
なるほど。
まあ、3% ぐらいになら、そのうちだんだんだんだん慣れてくると思うんですが、もし 3.3 だとか、2.5 まで来てる2年債がもっと上行く、
はい、
もう10年債に本当にキャッチアップするぐらいのイメージでいくと、もっともう株明らかにネガティブに反応するんで、
いや、その時にドルが例えば買われるというようなことになっても、やっぱりマーケットは、ま
あ、そうなると順番は逆で、株安ドル安なんですよ。だから金利上昇の間に株安が入っちゃうと、金利上昇イコールドル高になんないんです。だから経由値が株安だとドル安なんです。
株安になるとドルと円の関係で、株安はリスクオフ、それとリスクオフはドル安、
そうです。
こっちの面の方が強くなるわけですね。
そっちの経路が効いちゃうわけです、だから単純に金利上昇ドル高っていうこの流れは株高だから許される、
はい、
だから株高じゃないと真ん中に入っちゃうわけですから、
はい、
金利上昇株安ドル安、
金利上昇と株価の関係
が大事、
これが大切になるわけですね。
おっしゃるとおりです。
じゃあ10年債が 3% 超えてくると、やっぱりアメリカ株にも
3% ぐらいだったらまだ大丈夫です。
もう 3.11 まで見ましたから、はい、もう大丈夫です。そこはもう許容範囲です、
3.2 とかになると新しい局面に入ってくるとやっぱり怖いわけですね。
一回株を売る、でまた様子見る、だからそのこの間の 3.11 を抜いてくると、一回株安で反応しますから、それは要注意ですよね。
やはりバランス、その金利水準と株価のバランス、水準のバランスっていうのは、これは重要な、テーマになるわけでしょうかね。
そうですね。結局、今回何かあったら、去年まだ 2.6% で止まってたのが、一番最初、今年の1月って 2.7 を超えたから、売りがスタートしたんですから。だから、今までにない水準行ったら、とりあえず株安で反応するんで、それは要注意ですね。
金利を見ながら、また為替は110円を超えるか超えないかっていうところを見ながら、来週マーケット見ていきたいと思いますが、はい、新野さん、物色の方向はどういうふうに見ていったらいいんでしょうかね。
結局ですね、商いできないで、はい、今週なんで動いたかって言ったら、今先週雇用統計があって、それが結構いい数字だったと、そうすると基本的に主要企業が買われたんですよ、
はい、
売買代金上位30位ぐらいのやつが下がった銘柄ほとんどないとかね、昨日なんかそうなんですけど、はい、そうすると止まっちゃうと、円安って要素がないとそこ行かないんですよ、
はい、
そうすると、うん、今まで売られてきた小型株が、うん、メルカリが上場した後って逃げはかも分かんないし、そっちへ行っちゃうでしょうね。
なるほど。それから、キーワードになっている、外外投資家、こちらが、円安になると、日本株を買うというような、お話ありまして、やっぱりそこ重要だと思うんですけど、はい、この、円安と、で、日本株を買うっていうのは、結構、じゃあ、日本株の方向性っていうのは短期トレーディングっていうんでしょうかね。それの売買で左右されるっていう面が日本株は大きいっていうことなんでしょうかね。
去年ですね、安値つけたら9月8日だったじゃないですか。と9月11日の週から8週連続海外勢買い越しなんですよ。現物先物合計ですね、
はい。
で、今回いつかって言ったら、3月26日にザラは安値株つけて 104円63銭つけたわけです。その翌週の4月の2日から7週連続買い越してる。要するに、円高株安を見た翌週から買ってるんですよ。ということは、売り叩いた最後の、売り手も海外勢だってことです。そんなタイミングで買いに入ってこれるはずがないか。売ってた人、だから2万4000から売ったんだけど、最後の2万2000から2万1000っていうのは、ここの水準は後で買い戻すために売ってる、としか考えられない。
なるほど。例えば、年金の運用ですとかを考えて、世界的なアメリカの年金資金ですとかが、トヨタの安いところを買うとか、信越化学をしっかり買うとか、それとはまた別の世界になるわけですね、株価の方向性
っていうのは。今回その7週連続買い越した中で、2兆4000億先物で、1400億が現物なんですよ。
はい、はい。
日本企業買ってないんです。
なるほど。
要するに日本企業の投資魅力で、今回の海外勢の買い越しはあるんじゃないんです。先物という、材料を使って動くから、要するに価格変動にポイントを当てて買ってるわけですよ。
なるほど。
だから別にその、仮想通貨でもいいんです
よ。それで、それが日本株先物であると。
そうそう、おっしゃるとおりです。だから、日本株の、成長力とか、その収益力で買ってるわけじゃないんですよ。だから7週で終わっちゃった。
だから不安定なんですよね。この株価が短期的に、この上がったり下がったりするっていうような、そこで。
だって、現物1400億しか買ってないってことは、それ、投資家も正体不明じゃないですか。
なんか、いわゆる、商品投資顧問の、先物買いっていうのが多いとかいう説なんかもありますけどね。じゃあ先物を買って、その一回先物を買っといて、それを、その後に現物を買って、先物の部分を外して、現物株を買うとか、そういう使い方じゃないってことなんですよ。
2016年とか、17年の初めはあったんですよ。ところが今回、現物全く買ってない。
はいはい。
だから先物買いで、先物割高、現物割安になるから、最低外で、残が積み上がって、で、うまくいってるから、その先物買いがずっと継続つく。で、片方で現物はほとんど買ってない。で、この2週間3000億ずつ売ってるわけじゃないですか。
ベースになるのは、じゃあ、海外投資家の先物売買。これ
ですね。
注目ですね。
日本株の上がるパターンっていうのがあるっていうことですね。はい、さて本日ご出演の新野さんの分析資料無料でご提供しています。番組ホームページからダウンロードできますのでどうぞご活用ください。また FX オンからのお知らせです。新野さんのメルマガ新野博のテクニカルルームから FX オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされ流れ変化、転換点を的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信していらっしゃいます。月額4500円です。新野博のテクニカルルームからでトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーを皆様クリックしてください。本日のゲスト、
ね、
はい、
新
野さんどうもありがとうございました。
は
い、
新野さんのこのね、的確なメルマガね、もう極論すれば2万3000円とこで売って2万2000円割ったとこで買い戻して、はい、それで上がって結構このね、短期的な動きなんかも、新野さんのメルマガ読んで磨きたいところですね。
そうですね。ぜひ皆様ご活用いただきたいと思います。鎌田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。